ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。先週に引き続き今週も日光記念病院副院長泌尿器科課長の榎並信康先生に尿路結石のことについてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週の放送の中で本当に痛い、激痛というこの尿路結石のことについてお話を伺いました。そしてその中では一度こう発症してしまいますとその後5年以内の再発率が 45% ということもお伺いしました。発症しないためにそして再発しないための予防方法について今週はお話を伺います。この尿路結石のための予防方法には生活習慣の見直しということですがそのポイントについて教えてください。
はい、いろいろな結石の原因がありますがまず第一はおしっこの量を普通は1リッターぐらいでしょうか1日それをですね1日2リッター以上出るように水分を取っていただくようにお話をしています。
1日2リッター出るようにということは結構な量のお水を飲まなきゃいけないんだなというふうに感じるんですがこの水分を取るということであればお茶ですとかコーヒーといったものでもいいんでしょうか。
はい、水分というとそうですね日本ではお茶とかコーヒーを思い浮かべるんですけどもいずれもそのお水だけじゃなくてですね、シュウ酸という成分もたくさん含まれていますので、たくさん取るという意味ではやはりお水が良いと思います。
お水を取るというと、これからの季節は暑くなってたくさんお水を取るという方もいらっしゃるかと思いますので、そういった意味ではじゃあしっかり取りやすい季節と言えるんでしょうか。
はい、確かにお水はたくさん取れるんですけれども、日本のように四季がはっきりした国では、夏場にたくさん汗をかきますので、結果尿が濃くなってしまって石がたくさんできやすいと言われています。
このお水をたくさん取るということに関してでいうと噂でなんですけれどもよくビールをたくさん飲んで流すといいんだなんていう話を聞いたりもするんですがこのあたりはいかがですか。
はい、ビールに限らずアルコールというのは血液の中の尿酸値を上げますのでプリン体なしというものが最近流行っていますがそういうものでも尿の中の尿酸を増やしてしまうので尿が石ができやすくなります。結石になったらビール飲めばいいというのは都市伝説かもしれません。
そうなんですか。ビールで流せばいいっていうそういう単純なものじゃないんですね。しかもプリン体なしだから大丈夫とかって聞いてたのでそういうものであればたくさん飲んでも平気なのかなと思っていたんですがそうではないということなんですね。ちなみにビール以外の焼酎とかなら大丈夫ってことは
ないんじゃないでしょうかね。はい、
気をつけようと思います。ここまで水分のお話、コーヒーやお茶、そしてビールなどのアルコール類について伺ってきたんですが、食べ物で言うと気をつけた方がいいものっていうのは何かありますか。
はい、細かいことを言っていくとなかなか時間内にお話できないのでまとめてしまいますけれども、アルコールの取り次ぎ以外にもですね、白いお砂糖とかですね、果物に含まれる糖分の取り次ぎはカロリーの取り次ぎにつながって結果、石が再発しやすいということが分かっています。逆に乳製品は尿酸を上げずにタンパク質を取ることができるのでまた緑黄色野菜や海藻類は尿酸が結石にならないようにするので有効だと言われています。
食べ物の中にもこういうふうに取りすぎには気をつけた方がいいというものがあったり逆にこういうものを取ると有効だと言われているものもあるんですね。で今その中に乳製品というお話が出てきましたがよくカルシウム結石という言葉を聞いたりしてでこうカルシウムというとイコール乳製品もつながるような気がするんですけれどこれカルシウムは控えた方がいいということにはならないんですか。
そうですね、カルシウム結石というとそういう言葉からカルシウムを取ってはいけないんじゃないかと思っている方が多いです。逆に日本ではですね、むしろ積極的に取ることをお勧めしています。例えば牛乳なら 3,4 杯でしょうかね。ただ美味しい牛乳の中には乳脂肪がたくさん入っていましてその取り過ぎには注意が必要で低脂肪乳が良いかもしれません。
なんかこれまでこうカロリーをちょっと気をつけた方がいいとか低脂肪乳のものにした方がいいとかなんかお話を聞いてるとすごく生活習慣病予防のお話にも似ているなというふうに感じます。
はい、その通りです。最近ですね肥満、糖尿病、高脂血症、 高血圧、そのような生活習慣病が尿路結石と関連していることが分かってきています。尿路結石はメタボリック症候群の一つなんですね。
そうですか。この生活習慣病、メタボリック症候群の一つにこの尿路結石が含まれているとなると、先週それこそ男性の7人に1人とか女性の15人に1人とか、なんか数を聞くと結構多いのねっていうふうに思ったんですが、よりなんだか身近なものなんだなっていうふうに感じますね。今回のお話をもとに気をつけようと思います。さて、今回先週と今週にわたってお話を伺ってきました榎並先生は、1990年日光記念病院泌尿器科の立ち上げに尽力され、この4月より副院長になられました。この立場から地域の皆さんにメッセージをいただけますでしょうか。
はい、泌尿器科医としてはこれまで同様、安全で安心な利用を提供するようにすることはもちろんですが、今回副院長としまして、院内のスタッフが円滑に働けるよう努力し、結果地域の皆様がより良い医療保険サービスを受けられるよう微力ながら貢献したいと考えています。
先週今週と2週にわたって尿路結石について、そして、副院長になられたというそのお立場からメッセージをいただきました。お話を伺いましたのは日光記念病院副院長泌尿器科課長の榎並信康先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
お願いします。日光記念病院では、ごめんなさい、次回の糖尿病教室のご案内です。日光記念病院では毎週火曜日、医師、看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士が糖尿病の基礎知識や合併症予防について講義を行っています。次回の糖尿病教室は7月14日火曜日午後3時からです。担当は清水さゆり糖尿病看護認定看護師が担当する糖尿病連携手帳を活用しようです。当院通院中ではない方も参加いただけますので、お気軽にお越しください。お申し込み、お問い合わせ先は日光記念病院糖尿病センター 0143-24-1331 です。平日9時から午後4時30分まで承っております。続いて7月の健康プラザのご案内です。健康プラザは心と体の生き生き生活を目指して、体重、体脂肪、血圧などの身体測定や講座で地域の幅広い年齢の皆様に楽しんでいただいています。7月のテーマは頑張りすぎない在宅介護パート2です。開催日は7月30日木曜日午後1時30分から3時までとなっております。測定は午後1時から開始しております。講義はこれからの介護保険、室蘭市地域包括支援センター母恋、いわき真澄看護課長、介護者にとっての介護保険、日光記念病院日光記念指定居宅介護支援事業所平鍋真由美所長がご案内いたします。生き生きストレッチ体操もございますので、どうぞお気軽にご参加ください。会場は日光記念病院地域医療研修センター、定員は40名程度です。お申し込み、お問い合わせは 0143-25-2555 地域医療連携センターで、平日9時から午後4時30分まで受けたまわっております。どうぞお気軽にお申し込みください。
日光記念病院広報広告室、萩生田さんに伝えていただきました。
さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと明記し、メールアドレス842@fmvie.w.jp もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。